大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、今週もよろしく。1週間のご無沙汰でした。こんにちは、大岩健一です。6月に入りまして、晴れた日の日中はもう半袖のシャツ1枚でちょうどいいぐらいの陽気になってますね。暑くなってきて、マスクをしていると口の周りに汗をかくようになりました。蒸れますね。そうそう、コロナといえば、先週お話ししましたように、5月の末まで東京や大阪では映画館が閉まっていたんですけども、今月からは営業時間短縮ながら再開できることになったのがニュースになっていましたね。吉永小百合さん自らの訴えがお役所に届いたんでしょうか。まあ、もしそうだとしたら、有名な女優さんたちに政府や行政関係の決定権を持っている皆さんにいろいろ訴えてもらいたいですよね。コロナについてのその他いろんなことを、それだけ影響力があるというのであればね。今全国の映画館では、作品の上映前の予告編や、あのノーモア映画泥棒のインフォメーションの前にですね、厚生労働省が作った PR が流されているんですよ。映画を見ている時のマスクのかけ方、外し方とか、飲食するならこんな風にっていう、新しい映画鑑賞マナーの啓発の PR 映像なんですけどね。それを解説するために顔出しの出演をしているのが、最近テレビでもよく見るようになりました、愛知医科大学病院の三鴨先生というお医者さんなんですけども、この三鴨先生のセリフって1回10秒前後のが 3,4 回あるんですけどね。そのうちの1回、なんとコメントをとちっていまして、まあ、今の言葉なら噛んでるんですけどね。私毎回それを見るたびに思うんですが、これだけのセリフなんだから、噛んだところをなんで取り直しをしなかったんだろうということですね。例えば私がその収録の現場にいたとしたら、あ、先生今のところちょっと噛み気味でしたから、もうワンテイクお願いできますかねって、絶対取り直しをしてますね。まあそれくらいなら 2,3 分あればできたはずなんですけどね。そうやって完成した映像が今全国の映画館で毎日何十回も流されているわけですよ。結局出演してもらった本人に恥をかかすことになるっていうのは、やっぱりプロの仕事ではないと私は思うんですけどね。まあそう考えると、政治家や行政の人間だけじゃなくて、今のこの国いろんなところでプロがプロとしての仕事をしていないな、チェック機能が働いていないんじゃないかと、大げさに言えばそう感じます。ちょっと硬い話ですけども、正直な気持ちですね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週は珍しく洋楽でスタート。92年安曇野を舞台に織田裕二さん主演のドラマの主題歌でした。ギルバート・サリバン、トゥモロー・トゥデイ。緑まぶしい今の時期になると思い出すドラマ、そしてその主題歌、ギルバート・サリバンのトゥモロー・トゥデイでした。
蔵出しコレクション。
この番組でも春以降何度か話題として取り上げましたけども、今年は NHK のみんなの歌が放送開始から60周年のスペシャルイヤーっていうんで、 V6 の命井ノ原快彦くんをアンバサダーに据えて、もう3回ですかね、特番が放送されてますけども、私はみんな見てますけどね。1961年最初に放送されたのが大牧場は緑なんだそうですけども、それ以降これまで1500曲以上が放送されているんですってね。まあ有名な人が歌っているところでは、大貫妙子さんのメトロポリタンミュージアムとか、財津和夫さんの切手のない贈り物のあたりは、彼らのベスト版の CD に当たり前のように入っていますけども、私のみんなの歌で一番思い出がある曲というと、1977年、昭和52年ですが、岩崎宏美さんが歌った僕のプルーという曲なんですね。これは彼女の LP レコードやシングルの B 面をどれだけチェックしても入っていなかった曲で、もうだいぶ昔に聴けないんだろうなと諦めていたんですが、2010年に出た童謡唱歌を集めたアルバムっていうタイトルの CD の中に、ボーナストラックとして初めて音源化されていたことを最近知りましてね、もう慌ててネットで注文して買いました。どうしてそんなに僕のプルーっていう曲に思い入れがあるかって言いますと、岩崎宏美さんのデビュー3年目の年、それが77年で、春休み頃だったかな、私が大学2年生になる直前なんですが、東京で下宿をしながら車の免許を取ろうと教習所に通っていたんですね。 知ってる人は誰もいない東京の教習所で自分の番を待つ間とか、終わってから手続きを待つ間、ロビーのテレビでちょうどみんなの歌をやってる時間が多かったんですけども、路上教習がうまくいかなかった日なんて岩崎宏美さんの曲を聴いて胸に染みたんですよね。レコード出たら買おうと思っていたんですけどね、いつまで待ってもレコードにならないようだったんで、そのまんま忘れていました。そこで今日は岩崎宏美さんがみんなの歌で歌った2曲、どちらも短いんで、その僕のプルーと同じ77年の12月に流れていた走馬灯という曲を続けて聴いてください。当時の音源はステレオでなくモノラルなんですね。今週の蔵出しは NHK のみんなの歌60周年記念に引っ掛けて、岩崎宏美さんが歌った僕のプルーと走馬灯でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アカデミー賞俳優のラッセル・クロウ主演のアクションスリラーというか、まあ、ちょっと昔風に言うと、主役の彼のやることが街中をパニックに陥れる感じですからね、パニック映画と言ってもいい煽られです。もちろんこのタイトルは日本で付けられたもので、現代はアンヒンジドと言います。ヒンジっていうのはドアの蝶つがいのことですからね、それが外れた状態っていう意味で、そうですね、日本語に直訳すれば錯乱したとでも言いますか。でもそれじゃあ映画のタイトルとしてはインパクトがないんで、日本ではもちろんですが、アメリカでも社会問題になっているんでしょう。煽り運転の煽るの受け身の形、煽られになったんじゃないかと思うんですけどね。ラッセル・クロウはなんとその狂気の煽り運転をする男、加害者のトムを演じています。ラッセル・クロウといえば2000年公開のグラディエーターでアカデミーの主演男優賞を獲得して以来、私が好きなのはロビン・フッドなんですけども、そういう正義のヒーローをやったりしていたんですが、まあその頃に比べるときっと20キロくらい体重が増えているんじゃないかと思いますね。貫禄があるというよりは巨漢俳優になっていまして、今回の役は力任せのバイオレンスならば、その辺のプロレスラーなんかよりははるかに迫力があってハマり役だと思いますね。その男トムの煽り運転のターゲットになってしまったのは、30代半ばのシングルマザー、美容師のレイチェルです。演じているのはカレン・ピストリアスというちょっとスカーレット・ヨハンソンに似た女優です。ストーリーはって言いますと、そのレイチェルが寝坊してしまったある朝、息子のカイルを学校に送っていかなきゃいけないわ、9時に予約してくれたお客さんの家に行かなきゃいけないわで、慌ててカイルを車に乗せて走り出したものの、朝の大渋滞に引っかかってしまいます。時間がないのに、信号が青になっても発進しない前の車に乱暴にクラクションを鳴らしたところ、後をつけてきたそのピックアップトラックの男トムに、私が考え事をしていて青信号に気づかなかったことは謝る、だから君もいやらしいクラクションの鳴らし方をしたことは謝ってほしいと求められるんですが、レイチェルは応じません。それをきっかけにトムはレイチェルの車を執拗に追いかけるようになるんですが、レイチェルがガソリンスタンドで給油している間にトムが彼女のスマホを車から盗んだことで、常軌を逸したエスカレートした行動を取り始めて、さあどうなるでしょうっていうところなんですけどね。日本もアメリカと同じで、何かとストレスが溜まってイライラすることが多くて、それがきっかけでいろんな軋轢トラブルを生んでいると思うんですけども、車に依存しすぎている社会、また個人情報でも何でも、そう銀行の口座のお金の出し入れまでスマホに全てを詰め込んでいるという現代、ちょっと考えなくちゃっていうところがたくさん出てきます。ただし悪いのは社会だと、個人の責任を放棄してしまうのは論外の話なんですけどもね。かつて1975年頃ですが、あのスティーブン・スピルバーグがジョーズを作る前に彼の出世作になった激突っていう映画があるんですけどね、私も見ましたけども、それを知っている人がこの作品を見ると絶対に思い出すと思うんですが、その45年前ならばごく特殊な出来事だった煽り行為というものがですね、現在なら誰でも身の回りに起きる可能性があるかもと考えるだけで、この作品の方が怖いなと感じました。そして自分も車の運転きちんとしなくちゃいけないぞと改めて戒める気持ちも心の隅っこに生まれましたね。今週ご紹介したのはちょっと意外なラッセル・クロウ主演のアクションスリラー、煽られでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 公開が延期されていた日の丸ソウル舞台裏の英雄たちですが、新しい公開日が6月18日金曜日に決まりました。長野オリンピックスキージャンプ団体奇跡の金メダルを陰で支えた人々の姿を描く感動作です。白馬村のジャンプ台をはじめ、長野県内各地でロケが行われました。長野オリンピックの思い出がよみがえる感動のシーンが数多く登場しますよ。ぜひご覧くださいね。さて、新作映画の公開の延期が急遽決まって、上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。また劇場にお越しの際は、飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
6月に入りまして、例年ならばもう来週あたりは梅雨入りっていうことになる時期ですけども、週間予報を見ますとね、今日以降来週も晴れの日が多いようですね。いつ梅雨入りするんだろうと心配する声も出始めていますよね。6月の晴れた日の太陽というのはもう本当に真夏並みに近い暑さですよね。特に女性は日焼けを気にする人も多いと思うんですけども、中には皮膚が弱くて太陽光線に当たれないっていう人も少数ですがいらっしゃるようですね。今日このコーナーで主題歌をかける映画は2006年ですから15年前に公開された太陽の光に当たれない色素性乾皮症という難病を抱えた少女が主人公の太陽の歌っていう作品を取り上げます。主演はこれが映画初主演のミュージシャンユイ。そして木更津キャッツアイの兄でおなじみの塚本隆のコンビでした。ユイが演じる海辺の町で暮らしている天音香は、太陽の光に当たれない病気のため、日が暮れると活動を始めて、日中太陽が出ている間は眠るという普通とは正反対の生活をしていました。それでも家族や友人たちに支えられて、音楽を共に歌うことを生きがいに感じていた香なんですが、あるよいつものように公園でストリートライブをしていたところ、彼女が普段家の窓から通りを歩くのを見ていたコージという少年と偶然遭遇します。この2人の出会いがカオルの運命を大きく変えていくんですが、っていうのが物語の入り口なんですけどもね。この話、もともと1993年の香港の映画尽きせぬ思いっていう作品を日本版としてリメイクしたものなんですね。ただヒロインを演じるユイが歌手だったことから、オリジナルとは設定を変えてミュージシャンとしての役を前面に出したことで映画もヒットしましたし、ユイというアーティストの人気もこの映画によってブレイクしました。福岡県の出身で、地元の繁華街天神でのストリートライブからオーディションを経て2005年にデビューしたばっかりのユイでしたけども、翌年に公開されたこの映画の主題歌グッバイデイズはオリコンのシングルチャートで初登場3位、トータルでは20万枚売れるヒットになりました。ユイはそこからしばらくトップアーティストの座についてましたね。2007年にはチェリーなんて曲が売れたのも覚えてますよ。では2006年の映画太陽の歌の主題歌、ユイのグッバイデイズ。私、この彼女のちょっとハスキーな声がね、とっても魅力的に感じていたんですけどね。その後2012年にユイとしては一旦活動をやめた後、今はロックバンドフラワーフラワーのボーカリストとして活動を続けていまして、プライベートでは4人の子供のお母さんでもあります。今週のタイムスリップムービーヒッツは2006年の映画太陽の歌の主題歌、ユイのグッバイデイズでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずはちょっとお久しぶりだった長野市のパリッコさんです。先週は岡崎由紀さんの特集ありがとうございました。いえいえ、インデックス尾の順番が回ってきたらそろそろやろうかなっていう時にね、ちょうどパリッコさんからもリクエストいただいていましたんで、渡りに船だったんですよ。大岩さんのお口からなんと、まあ懐かしいドラマのタイトル姉妹が出てきて嬉しく思いました。大好きでしたよ。 お姉さん役の西尾美恵子さん、とっても綺麗で優しくて、私は姉がいなかったので憧れのお姉さんでした。昔あの山本陽子さんが、はいはい、なかなか売れなかった若かりし頃、山本陽子さん最初日活でしたね。日活が唯一作った怪獣映画の大巨獣ガッパってのがあるんですけど、川地民生さんや藤達也さんと一緒に出てますよ。山本陽子さんヒロイン役で、まあそれはともかく、山本陽子さんが同世代の西尾さんが目標だとおっしゃっていらしたことを思い出しました。本当に綺麗だったもの。あの人のようになりたいと思われた憧れの存在だったんですね。でもその後あまり見ることなく消えてしまった女優さんです。そう言われてみると、ひょっとしたら結婚してあっさり引退だったのかもしれませんけどね。割とそういう女優さんっていらっしゃいますよね。私はね、結構売れていて好きだったんだけど、中学生になった1970年頃から、あれ最近あの人見ないぞと思ったのが尾崎奈々さん。岡田奈々さんじゃないですよ。こんなお姉さんいたらいいなと思うような人が最近ドラマや映画で見ないななんて思うとね、気になりますけども、パリッコさんのメッセージに戻りますと、私は岡崎ゆきちゃんの奥様は18歳大好きでしたよ。藤真奈美さんとか宇都宮みどりさんが近所のおせっかいおばさん役で出ていましたね。藤真奈美さんといえばね、細腕繁盛期のかよっていうのが有名ですけども、まああの頃からちょっとコメディエンヌ的な演技多かったですよね。悔しいわ悔しいわ、なんだかとっても悔しいわなんていうセリフ面白かったです。あ、これはあの宇都宮みどりさん、ケロンパさんの方ですね。最初はロンパールームの先生でしたけど、いつの間にかこういうコメディエンヌ的なことをやったり、バラエティの司会をしたりして、そこで相川欽也さんと知り合ったんですもんね。もう50年近く前の話ですけども、私はそういうところはね、テレビっ子でしたからよく覚えてるなと我ながら感心しますけど、その後のドラマで岡崎由紀さんはバスガイドさんの役になって、同僚にはあの松坂慶子さんがいたり、平泉成さんなんかも出演されていましたね。これが何たって18歳の方ですかね。そういう形でちょっと笑いを取るコメディっぽいドラマには欠かせない役としてはね、名古屋明さんとか中条静雄さんなんかは脇役としては是非もんでしたもんね。いやいや、パリッコさん、懐かしいことを思い出させてくれてありがとうございます。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。先週の放送で大岩さんが紹介されていたウドとサバ缶という組み合わせがとっても気になったので、早速作ってみました。猫道さんのメッセージ、このところ破竹から始まって山菜づいてますけどもね、全部自分で料理されるんですよね。私の場合はウド汁は自分で作りますけど、タラの芽やコシ油の天ぷらは袴取ったり下ごしらえは私がやるんですけどね。天ぷら揚げるのはかみさんに任せていますが、まあそれはともかく、ウドの料理といえば酢味噌でぬたえにするしか考えつかなかったので、ウドもサバ缶に合うんだと、まさに目から鱗でとっても美味しくいただきました。でしょ、根回りだけに比べるとあのウドのちょっとツンとした香りがサバの水煮缶に合うと思うんですけどね。今後我が家の定番にしようと思いますが、かみさんはサバ缶があんまり得意ではありません。そうですか。イワシやサンマに比べると缶詰としてはサバ缶が一番癖はないとは思うんですけども、やっぱり青魚だけにあのちょっと魚臭いのが苦手っていう特に女性は多いかもしれませんけどね。猫道さん、ウド汁の場合注意するところはですね、ウドって割とすぐ火が通るんですよ。ちょっと長くグツグツ煮ちゃったりするとすぐにグダグダになってコシがない状態になってしまいますんでね、火を通すのはあっさりめ、そこを注意してください。そして今週のか、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はか、川島英吾さんですけども、曲は時代遅れが好きなんですが、歌詞にある似合わぬことは無理をせずが心に染みる年になりました。そうですよね、私はもう30代後半からこの曲カラオケで歌ってましたけど、20数年を経た今、最近はカラオケを歌いに行く機会が 100% ありませんけども、歌詞の受け取り方が違う心持ちになってるかもしれませんけどね。川島英吾さん、柳ジョージさん、村下幸三さんたちにはもう少し長生きして心に染みる曲を聴かせてほしかったなぁとメッセージの最後を締めていらっしゃいますけど、特に去年からのコロナの感染で重い空気になっている社会の中でね、もし生きていらっしゃったらどんなメッセージを送ってくれたんだろうなんていうのは感じることありますよね。なんかしみじみしちゃいましたけどね。あなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。2階のゲートを出たところ、左側の奥にあるガラス張りのスタジオの前にはテーブルが置いてありまして、紙と鉛筆が用意してあります。ご覧になった映画の感想とか、主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週もその箱に入っていた手書きのメッセージは、先週3週越しのリクエストにお答えしました、クマチーズさんですね。またまた大岩さんにお伝えすることができましたので、何でしょう。罪の声は4月23日にすでにレンタルが始まっています。え、そうだったんですか。私もう借りてみました。すいません、申し訳ない。このところレンタルの話ばっかりでグランドシネマズさんごめんなさい。近々映画を見に行きますからといただきましたんでね、よろしくお願いします。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、リクエストにお答えしましょう。今週は珍しくっていうか初めてだと思うんですけども、洋楽が2曲になりました。小布施町のガーデンローズさんからのリクエスト、1971年のヒット曲ですね。去年亡くなった作曲家の堤恭平さんがこの曲を参考にして南沙織さんの17歳を作ったと言われる曲、リン・アンダーソンです。季節柄こんな曲を、ローズガーデン。1971年の曲ですからちょうど50年前ですか。リン・アンダーソンのローズガーデンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のカです。これまでカはカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、そして海援隊、釜谷津博、ガロとやってきまして、今週は関西フォークの川島英吾さんです。名前の正しい漢字は英雄の英、英語の英に数字の5の漢字ですね。惜しくも2001年に48歳という若さで亡くなっていますから、今年でちょうど20年経つわけですね。川島英吾さんは1952年、昭和27年の4月、あの花園ラグビー場のある東大阪市で生まれています。1969年、日本ではフォークソングのブームが巻き起こっていた頃ですけども、地元の高校に在学中バンド活動を始めます。高校を卒業した後、1973年に京都のインディーズレーベルからホモ・サピエンスというバンドでプロデビューしています。この時代に同じ京都出身のあのねのねのバックバンドを務めたりしているんですが、そういえば少し前にかけたあのねのねの青春旅情という曲は川島英吾さんの作詞作曲と紹介しましたよね。売れませんでしたけどね。ホモ・サピエンスというバンドは特にヒット曲を出せずに76年に解散しまして、ソロで活動を始めます。この年最初のヒット曲になった酒と涙と男と女が出ているんですけども、あの証券萩原健一さんがカバーして歌番組で披露していたのと同じタイミングで、川島英吾さんの曲の方は京都の日本酒メーカー木桜の CM ソングとして使われたことで全国的に注目を集めました。レコードセールスは52万枚を記録しています。川島英吾さんの1曲目は酒と涙と男と女。川島英吾さんの1曲目は1976年の曲、オリコンのチャートではベスト10の9位まで上がっています。酒と涙と男と女でした。大きな体から出てくる低くて太いパワフルな声で、自ら作詞作曲した男の優しさや弱さを歌うというスタイルは多くの人の共感を呼びました。そんな朴訥としたイメージの川島英吾さんですけども、この曲のヒットの3年後79年にはなんと俳優として映画に主演しているんですね。体は大きいけどドジな新入社員という役を演じたトラブルマン笑うと殺すぞという作品で、滝川由美、田中邦衛、財津一郎といった人たちと共演しています。それ以来ドラマや映画にもちょくちょく出ていまして、 NHK の朝ドラでは90年代ともに大阪製作のピアノと二人っ子に出演しているんですね。そして歌手として次のヒットが出たのは84年の野風ぞ。これは岡山県の方言で、まあ信州だったらばガッタ小僧といった意味になる言葉なんですけども、 山本博之さんという歌手が作った曲のカバーです。川島英吾さんの2曲目は野の風の僧と書く野風ぞ。この曲も橋幸夫さんやデモン秀さんと共作になっていました。川島英吾さんの2曲目はおなじみの曲とは別バージョンの方を聴いていただきました。野風ぞでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は川島英吾さんの3曲をやっています。彼の3曲目のヒットはこちらも日本酒白鶴の CM ソングになった時代遅れです。これは作詞阿久悠、作曲森田浩一というコンビが作ったんですが、最初82年に出た時はさほど大きく売れなかったんですが、91年に NHK で阿久悠さんを取り上げた特番で川島さんが歌を披露したところ、NHK やレコード会社に問い合わせの電話が殺到したということで、急遽シングル CD として再発売が決まったというエピソードがあります。そんな形でヒットしたのが5年遅れだったこの曲によって、その91年の大晦日、たった1回だけの紅白歌合戦出場を果たしています。3曲目は、時代遅れ。川島英吾さん最後の曲は、阿久悠さんのメッセージも込められている時代遅れでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は川島英吾さんでした。ということで来週は木ですね。これまで木はキャンディーズ、木杉孝夫、岸田聡、吉川浩二、それから菊池桃子、木の内みどり、矢沢永吉さんのバンドキャロルとやってきまして、そうだな、来週はやっぱり昭和の歌謡曲といえばまだ演歌なんていう言葉が使われるようになる前の時代からスターだった北島三郎さんやってみましょうかね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディング、長野市の日本いちごの山さんのメッセージです。数日前の朝、格好の声を聞きましたよ。これから毎朝聞けるのかと楽しみにしていたんですが、その日だけだったようでがっかり。味見だけだったのかな。この地域の朝の空気は美味しいかなどうかなっていう下見というか様子見だったんですかね。そろそろ咲いているかと長野市の紫陽花寺と呼ばれるお寺に行ってみましたが、まだまだでした。長野県では紫陽花は遅いですよね。でもちょっと山手にあるんで空気が美味しい、ウグイスがよく鳴いていましたよ。そんな風に車でちょっと行くとあっという間に誰もいないお寺やお宮に到着する長野はナイスと思っています。こんな言い方昭和かな。ナイスですねっていうのを売り物にしていた某 AV 系の監督さんがいらっしゃいましたね。昭和の終わり頃ですけども、見てはいませんけど私は。はい。でも時折遭遇する熊出没注意の看板、これにはドッキリします。そうそう、根曲がりだけを取る時期、熊も好物なんだそうですよ。ある日熊さんと森の中出会ったってのは同様の世界だけにしてね、注意してくださいね。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先週テレビのブラタモリで大岩さんのふるさとの木更津市をやっていましたが、ご覧になりましたか？あ、もちろんですよ。古から江戸と深い関係があって、江戸とマブダチなんて言っていましたね。あのタモテ箱のスタッフからの指令がそうでしたよね。持ってきたのは木更津名物、全国的に見れば絶滅危惧種になっているヤンキーのお姉ちゃん2人でしたけども、あれ、あの騎士団の影響ですよね。木更津の出身ですからあんまり胸張って言いたくないんですけども、そういえば小田和正さんの曲の中にも16号を下ってっていうのがあるんですが、この曲が出た時スタッフの方が小田さん木更津にでも行くのかななんて思ったっていうエピソードを何かで読んだ記憶があります。そんな木更津で大岩さんはどんな少年時代を過ごされたのかと思いましたといただきましたけどね。どうして狸林の正常寺の話を出してくれないんだとかね、アサリや海苔が名物だっていう話が出てこないんだろうとか、木更津キャッツアイは無理にしてもせめてお土産にはこれをなんていうのやってほしかったなーって、狸林の正常寺からは歩いて 5,6 分のところに住んでましたからね。潮干狩りもほぼ毎年春休みには行っていました。風の坂道さん最後の2行は、先月家族写真を撮ってもらったんですよ。古民家をリノベーションした写真館で予約制です。かつては芸者さんのお宅だったということは、いわゆる置屋さんの建物ですかね。古くひっそりした麹にあるんですよ。その話はまた来週書きますねと予告編のようなメッセージいただきましたけどね。多分昭和レトロって言いますか、そんな家なんでしょうね。そう言われてみると去年の秋にはお伏せには行きましたけど、 須坂にはこのところ腰を落ち着けて行ったってのはもう何年もありませんからね。たまには行かないといけませんね。その時には風の坂道さんにブラタモリみたいな案内役をお願いしたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。